はい、こんにちは、すみやです。いつも遊びに来ていただいてありがとうございます。今日は1月2日でございます。新年明けましておめでとうございます。年が明けて2日目ということで、そろそろ配信させていただこうかなということで録音をしております。箱根駅伝見ましたでしょうか。まあ2日ですので往路しか見てないわけで明日の復路は分かりませんが、いやー、青山学院大学すごかったですね。本当にすごかったなと。もうネタバレになってしまいますが、5区で大逆転ということでですね、黒田朝日くん、素晴らしい走りでしたね。陸上のことは僕にはさっぱり分かりませんが、すごい力強いね、走りだったなと。私の娘が朝日という名前なので、ね、同じ名前で気になる選手であることは間違いなかったんですが、もう本当に一人だけ平地走ってんのかなと思うようなですね、走りでしたね。解説の方も乗り物、彼だけ乗り物乗ってるんじゃないかって解説をしてて、ちょっと笑ってしまいましたけれども、本当にすごい走りを見せてくれて、他の選手もすごかったんですよね。去年の区間新記録、若林くんという方が区間新記録を出した記録に迫るような、その記録自体もね、前人未到、1時間10分を切るなんていうのはその前は考えられなかったんですが、今年は黒田くんはなんせ1時間7分という記録だ、7分ちょっとという、だけどそれ以外の方もですね、1時間9分台というすごいスピードで走ってたんですが、それをさらに置いていくという黒田くんの走りはもう本当になんか、まあ年々箱根駅伝は記録がね、新記録が出てるなという感じで、ね、シューズとかいろんなものの発展もあるんでしょうけど、選手たちの本当に1年間の積み重ねがですね、そういう結果になって、でそうやって目標ができるとやっぱりまた1年間のモチベーションになってというようなことがですね、積み上がっていって、まあ一人ではできないということと、それから日々の積み重ねが本当に大切なんだということを、まあ、特に陸上の長距離というのはですね、本当に一発勝負のところで、特に青学はもう箱根に照準を絞ってきてると、他の出雲とかね、全日本大学駅伝とかではほとんど勝つことはないんですがね、本当にそうやってやってきてる積み重ね、1年間を本当にこの2日3日に全て合わせてきてるというところがですね、本当にすごいなと思います。で、まあ僕ももともとはスポーツに関わらせてもらってた時期が少しあったわけですけれども、アスリートってね、本当にこう毎日の積み重ね、丁寧な、なんていうのかな、本当に小さなことをコツコツとやるっていうのが大切なことだと思うんですけれども、本当にこの年になって、本当に心からそういうのの大切さに、まあ、思いが至ることが割と多くあって、数年前から、まあ、PTA の近畿大会をやった時に前進というですね、少しずつ進むという意味での前進ですが、これを、まあ、大会のキーワードに僕が割とゴリ押しでですね、させていただいたんですが、それ以来、まあ、僕自身のテーマもずっと前進なんですけれども、アスリートはまさにですね、そういう営みだなと思いますが、これは僕は保育も割と一緒だと思っていて、大きく変化するっていうのは非常に難しい、多くの人が関わっているし、ね、ここでもいつも言ってますが、なんだ、いろんな保育館がある中でなかなか大きな変化っていうのは望めないわけですが、毎日を丁寧にですね、1日ずつ積み重ねていくことで、良くなっていくことを目指すというか、まあ、なんせそれがまあ全てだなと最近はよく思っているんですけど、はい、今年もそれをただただしていきたいなと思っているところです。特にですね、まあ、ここ最近、まあ、50過ぎるとですね、これ聞いていただいている方でお分かりの方もいると思いますが、なんせ体の、今もうなんせ僕は50肩ですが、まあ手は上がるんですけどね、なんせ年中痛いという感じでですね、これをまあ、なんて言うんでしょうね、付き合っていくというか、まあどこかでなくなるんでしょうけど、 まあ、あの引っ越しして以来あのジムに行ってトレーニングをしているというのを毎日続けていますが、はい、あのまあ、無理せずですね、とにかくまあ続けるということですね。で体調をぼちぼちこう整えていくということで、まあ、ストレッチの大事さにこの年になるとまあ初めて気づくという感じがあって、本当に毎日丁寧にですね、どうでしょうね、30分は最低ストレッチをまあするんですが、トレーニングする前に、まあ、20分ぐらい、終わった後も20分ぐらいですかね。だから、はい、そのぐらいは、まあ、いろんなバリエーションで、飽きないことも大事なので、あんまり同じことをせずにですね、やっていくというのをしていますが、そういうこともして、でトレーニングもですね、僕はまあ、ウエットも好きだし長距離走るのも好きなんですけど、ね、体重が重いのもあって膝がちょっと負担が行き過ぎるとあんま良くないので、時期を変えてですね、とにかく長続きするようにということでですね、今はウエット期なんですけど、ウエットをたくさんやってストレッチをすると、でウエットにちょっと飽きる時期が来るのでであったかくなったら走る距離を伸ばしていくというのでですね、今のところ工夫をしている。まあこれがいつまで続くかこれも分かりません、はい、なんせ飽き性なので、はい、なのでまあ、ぼちぼちやっていこうと思っています。で、まあ、もちろん保育のこととかですね、子育てのことですね、そういうこともですね、皆さんと話し合い、語り合ったりとか一緒に考えたりとかですね、お話聞かせていただいたりとか、そうやって学び合う時間をですね、やっぱり大切にして、一つずつ積み上げていくということですね。で僕はやっぱり最近宮本恒一というですね、民族学者、がいるんですけど、この方の作品をちょこちょこ読んでいてですね、本当にこう、まあ僕博士課程の頃に、指導教官の先生から宮本恒一の存在を教えていただいて、それから少しずつ読むようになっているんですが、何気なく読んだら本当に面白くないんですよマジで。で僕は解説本とかもちょっと読みながらですね、でまあ研究に直結するかっていうと、まあ、そんなことないんで半分趣味みたいに読んでるんですけど、とその宮本恒一がね、何がすごいってね、本当に取るに足らないような日常の風景をいろんな描き方で描くんですね。語ってくれた人の言葉でそのまま描いていたりとか、宮本自身の視点から描いていたりとか、少しストーリー立てて描いていたりとか、本当にいろんな描き方をするんですが、じっくり読むとですね、本当にたくさんたくさん読もうと思うと、もう眠くなっていっちゃうというか、じっくり読んだ方がいいタイプの作品だと僕は思っていて、で、まあ、その要は民族学の資料になるようなですね、人々の暮らしをこう文章で描くんですが、本当に一見取るに足らないようなことを丁寧に描くんですよね。それを積み上げていくという、まだ全然分かってないんですけど、でそういうとこから学ぶっていうことをしていくことの、なんて言うんだろうな、大事さって言ったらいいのか、そこに見えてくるものがあるんですよね、やっぱりね。で僕は保育に携わるようになって園庭のことやってますが、園庭での遊びっていうのが子供だけ見てたらいいかっていうと決してそんなことはなくて、それ以外に関連する要因が本当にたくさんあるんですよね。だからそういうものも見逃さずにですね、良い悪いということではなくて、そこに関わる大人たちがどういうふうに、どんなことを大切にしてるのかとか、どんな思いで保育に携わってるのかとか、そういうことも含めて丁寧に見つつ、で遊んでる子どもたちがどうやったらその豊かに環境との関わりをですね、楽しむことができるかというかですね、そういうことをまあ見ていけたらなと僕個人としてはまあ思ってるというところです。はい、僕自身はまあそういうことをしていきたいなと思いますが、先生たちはね、園児のみんなとの日々の暮らしだったりとか、そういうものをまあ豊かに静かに、 良いものにしていけたらと思っておられるでしょうし、そこに一緒に関わらせていただけたら、まあ嬉しいなというふうに思っているというところでございます。はい、2026年、あと364日、今日入れたら4日ですかね、明日だったら3日になりますが、とにかくまあ豊かなですね、なんだろうな、1日ずつしっかりと地に足つけて、丁寧に、暮らしていけたらいいなと思っています。はい、これ聞いていただいている皆さんとまたですね、じっくりお会いして、いろんなお話したり考えたりできれば嬉しいです。はい、今年もどうぞよろしくお願いしますということで、新年の挨拶とさせていただきたいと思います。はい、じゃあ今日もお付き合いいただいてありがとうございました。はい、また近いうちに配信したいと思います。それではまた。